く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。
こんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。本日は発達支援につながるブレインジムと題して、特別支援を必要とするお子様たちに効果的な運動や動作、そしてその理解と支援についてお伝えしようと思います。本日はまず、この5つからご紹介していこうと思います。概要、そして発達の順番、姿勢を観察すること、支援の必要な子どもたちの特性理解、そして脳の発達と三次元的な考察についてです。まずブレインジムの概要として、動きは学びへの扉という言葉を創始者のポール・デニソン博士が残しています。発達段階に沿った安心安全な26種類の運動で自発性を促すことを目的としています。個人にも集団にも活用ができるため、特別な準備は不要です。またシンプルで、協調性を育むような動きがあって、自宅でも継続した取り組みがしやすいことが特徴です。ブレインジムは1960年代に創始され、アメリカの教育現場では50年以上の歴史があります。協調運動を中心とした26種類の動きで、体からの気づきを促します。発達や学習の特性を考慮した継続しやすい取り組みがあります。認知面、情動面、感覚面の向上に加えて、体の使い方を再教育するサポートができるんです。興味関心ある取り組みや遊びなどを通じた運動提案が可能であること、これが心身に優しいプログラムだと言えます。次に、発達段階に沿った動き、これはどのようなものなのでしょうか。今日は5つに分けてご紹介したく思います。1つ目はまず首が座ることですね。赤ちゃんね、まだふにゃふにゃしている段階だと、抱っこをするときも横にこう抱っこしてですね、首のところを支えてあげないといけないんですね。だいたい2ヶ月から3ヶ月になってくると首が座るので、縦に抱っこしたり、それから抱っこ紐を使ったりして、外出をすることが簡単にできるようになってきます。次に、腰をねじるという動きですね。これは3、4ヶ月頃になってくると、盛んに足を動かすようになって、体の上半身と下半身別々の動きができるようになってきます。その頃は寝返りの練習をしているんですね。最初はなかなかお尻が重たくて、ひねる、ねじるという動作がですね、難しいんですけれど、これがね、できるようになってくると、赤ちゃんのね、行動範囲ってぐんと広がってくるんですね。そして次に、お座りです。腰が座る時期ですね。これは背中をピンと立てて、姿勢をよくね、お座りすること、これを覚えてくる時期でもあります。ただ、最初のうちはね、前や後ろにね、ゆらゆらしてしまって、転がってしまうこともあるので、周りにはね、柔らかい毛布などを敷いて、頭を打たないようにね、サポートしてあげることが必要ですね。そして、 4番目は、体の体幹と四肢、手足のつながり。これができてくることで、はいはいが始まります。はいはいといっても、すぐにね、四つ這いができるわけではなくて、最初は後ろの方に歩いてしまったり、また前や後ろに体を動かしたりして、四つ這いを始める準備をしているんですね。これを上半身と下半身の協調性というふうに言います。そしてその後、つかまり立ちから2本の足で歩くというふうに、だいたい1年間をかけてですね、子どもたちは発達していくわけです。ブレインジムのエクササイズには、その段階に合わせた動き、動作があるので、詳しくはブレインジムのインストラクターに聞いてみてくださいね。基本運動のペース。これをね、ご紹介していますけれども、4つの動きからどのようなね、運動機能の向上が期待されるかということですけれども、筋肉の緊張を自分でしっかりと感じることができる体幹トレーニングだったり、体の中央を交差する正中交差の動きで協調性を高めたり、また視覚の活性化の運動があったり、気分転換にお水を飲むなんていう運動もあるんですよ。これをペース、マイペースのペースですね、と呼んでいます。さあ次にですね、姿勢を観察すること、これでね、どのような赤ちゃんのストレス要因が把握できるかというお話をしたいと思います。小学校やね、まあ、保育園の先生方は顔の表情を観察するというね、こういったことをよくしますね。学校に登校した際に、あ、今日は元気がありそうかなとか、ね、今日は落ち込んでるかなとか、ね、調子はどうだろうかというのをね、お顔を見て、観察するわけなんですけれども、ブレインジムでは、その顔の表情からの観察に加えて、体、姿勢はどのように整っているかなという、こういった観察眼を持つんですね。体の左右の動き、そして上下の動き、前後の動きというふうに、三次元に生きている私たちの姿勢を三つの観点から考えて、そして、体、体幹は整ってるかな？上半身と下半身の協調性はどうかな？姿勢はどうかな？という、こんな三つの観点からですね、ストレスを読み解いていくということをします。YouTube でご覧の方は、こちらに、写真を載せておきますのでご覧くださいね。例えば、椅子にもたれかかってふんぞり返ってしまっているお子さんたち、腰や背中の過敏さがあるのかもしれないですし、授業に集中することができていなくて、もう少し全体像を見たいな、もう少し深く理解したいなと思っているのかもしれません。また、目と手を同時に使うということがスムーズにできない場合には、ノートを斜めに置いたり、ペンをぎゅっと握ったりしてですね、目の動きや指先の細やかな運動、こういったところにですね、ちょっと困り感、課題が出てきてしまうということもあるんですね。また、体のコアの部分、体幹の部分ですね、ここがしっかりと育まれていないと、机に潰れてしまったり、足を椅子の足に絡めて座ったりというふうなことが起きます。感覚の過敏さ が学習の困難さにつながってしまうこともあるので、ぜひこのような観察も一つ取り入れてみてください。姿勢観察と運動の提案です。この脳の機能とですね、期待される変化として、例えば体が左右にこう、ね、揺れている、まあ、キョロキョロとお隣の友達のことが気にかかるなどというときには、コミュニケーションですね、脳で言うと板書や音読などですね、目や手を同時に使うような作業、ここに困難を感じているのかもしれません。学習の多くは私たちの大脳新皮質で行われます。人間らしい脳の部分ですね。計算や読書がちょっと苦手、授業に落ち着いて参加することが難しいという場合には、大脳新皮質を活性化するような体の真ん中のラインを越えていくというね、正中交差の動きがおすすめなんですね。もちろんビジョントレーニングなども加えていただくといいと思います。次に、体の上半身と下半身の強調ですね。ここは立ったり座ったりする、授業中にね、用もないのに立ち歩いてしまう、お教室から出てってしまうというようなね、ことがあったり、あとは前の授業のことがとても気になって次の授業に切り替えることが難しい、また、休み時間の後に戻ってきたんだけれども、お席で次の授業に集中できない というふうなね、こういった切り替えが難しいお子さんたち、体の上半身と下半身に、のね、挙調を取るような運動がおすすめなんです。こういったね、こうなかなか気持ちが落ち着かないというふうな時、大人でもあると思うんですね。こういう感情のコントロール、それから状況の判断などにもつながっていく部分です。そして、3つ目は体の前と後ろです。ここは私たちの生存の脳と呼ばれる脳幹とつながりが深いので、姿勢の改善や五感の活性化などとも深く関わってくるところです。集中力の低下、そして体の柔軟性がまだ育まれていないなというふうなお子さんたちには、ぜひ体を心地よく伸ばす運動、これがおすすめなんですね。はい。このようにブレインジムには私たちのコミュニケーション、そして気持ちの切り替え、そして感覚を統合するような運動、これらが含まれています。姿勢や行動から集中力や学習への理解度などを観察することができるようになると、本人の困り感の把握がスムーズにできてですね、運動提案へとつなげることができると思います。今日はブレインジムを使いながら、脳と心と体をつなげる、そんなメッセージをお届けしてみました。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。今道久恵でした。